信頼される人になる30の方法。その1、信頼の程度は信頼貯金の量で決まる。信頼される人になるためにまず意識しておきたい重要なイメージがあります。信頼貯金です。世の中には信頼される人がいればそうでない人もいます。その違いは何かというと信頼貯金の量です。私たちの人間関係では信頼貯金という貯金箱のようなものが存在しています。もちろん物理的に存在しているわけではなく、私たちの人間関係上に存在しているものと想像してください。信頼貯金は銀行口座のように増えたり減ったりするのが特徴です。約束を守ったり丁寧な仕事をしたりした時はその度に信頼貯金が増えます。大きな成果を上げた時は特別ボーナスのように信頼貯金も一気に増えます。一方、約束を破ったり仕事でしくじったりした時はその度に信頼貯金が減ります。ミスや失敗の程度が大きい時は信頼貯金が減る量も一回り大きくなります。このように信頼とは信用貯金の量で決まります。最初は誰でも信頼貯金がゼロの状態から始まります。信頼貯金を増やして積み上げていき、ある一定量まで貯まったとき、この人は信頼できるとなります。信頼貯金というイメージを持ちながら、コツコツ信頼を積み上げるイメージを持ってください。信頼は降ってくるものでも湧いてくるものでもありません。信頼は積み上げていくものです。日頃から信頼される行動を心がけ、少しでも信頼貯金を増やして積み上げていくことが大切です。信頼貯金が貯まっていれば、小さなミスをしてもいきなりゼロにはならない。信頼の程度は信頼貯金の量で決まります。そのため十分な信頼貯金が貯まっているのであれば、小さなミスをしてもいきなりゼロになることはありません。例えば、いつも丁寧に仕事をこなす A 君という人物がいるとします。A 君はいつも仕事が丁寧でミスもなくこなします。日頃から無遅刻、無欠席。依頼した仕事はいつも高いクオリティで返ってきて納期に遅れることもありません。日頃から期待に応える仕事をしているので信頼貯金もたっぷりあり、信頼関係が結ばれています。そんな A 君がある日小さなミスをしてしまったとしましょう。それでいきなり A 君の信頼がゼロになることはありません。いつもはきちんとしているのにどうしたのだろうか。偶然なのかな。少し体調が悪かったのかな。周りからも上司からも多めに見てもらえるはずです。ミスのため信頼貯金が減ることにはなりますが、いきなりゼロになることはありません。A 君は日頃から真面目で丁寧に仕事をこなしていて信頼貯金がたくさんあるので A 君の信頼は揺るがないのです。信頼貯金をイメージしてコツコツ信頼を積み重ねていく。信頼される人になる30の方法。その2、信頼貯金は増やすのは大変でも減るときは一瞬。信頼貯金の増減にはある特徴があります。増やすのは大変でも減るときは一瞬という特徴です。信頼貯金を増やすのは大変です。一晩で実現できるものではありません。時間も労力もかかり地道な努力が必要です。コツコツ実績を積み上げることで信頼貯金が溜まっていき信頼される人へとなります。ところが減るときは一瞬です。信頼貯金の増量で決まるとはいえ、失敗したときは急減する特徴があるため油断はできません。信頼を積み上げるのは大変ですが、壊れるときはあっという間なのです。例えば成功と失敗の程度が同じとします。程度が同じであれば増え方も減り方も同じに思えますが、そうではありません。ミスや失敗したときの方が信頼貯金がぐっと減ってしまうのが現実です。仮に重大な裏切り行為が一つあれば、長い歳月をかけて積み上げてきた信頼であっても帳消しになる恐れがあります。信頼貯金は増やすのは大変でも減るときは一瞬なので十分注意してください。小さなミスでいきなり信頼がゼロになることはありませんが、それでも悪影響は小さくありません。少なくともミスをしたのは事実であるため信頼にはマイナスポイントです。増やすのは大変なのに減るのは一瞬というのは納得がいかないと思うかもしれません。そういう特徴があるのですから仕方ありません。信頼の程度は信頼貯金の量で決まるとはいえ、ミスも失敗もないに越したことはありません。ミスも失敗も最小限に抑える努力をしましょう。できるだけミスや失敗はないように心がけましょう。ミスや失敗には致命傷のものがある。信頼貯金はミスをしたり約束を破ったりしたとき減ります。ミスや約束不履行の程度が大きいと減り方も大幅です。信頼貯金には一気に信頼がゼロになるという例外があります。いわゆる致命傷と呼ばれるものです。どれだけ信頼を増やして大きく積み重ねていても、重大な違反を犯せば一気に信頼が崩れ落ちます。例えば法に触れるような間違いをしたり、重要な契約に不履行があったり、お客様の大事な書類を紛失したりなどなど、プライベートにおいても信頼の致命傷があります。友人関係であれば恐喝や暴力です。恋人関係や夫婦関係であれば浮気や不倫がそれに当たります。こうした過ちはたった1回であっても信頼はゼロになります。ミスや約束不履行の中には致命傷になるものがあるので、これだけは十二分に注意してください。ミスが許されないところは間違えてはいけません。しっかり集中したり何度もチェックしたりすることでミスをゼロにして確実に完了させましょう。絶対破ってはいけない約束は絶対破ってはいけません。誘惑があろうと魔が差そうと何があろうと必ず守り抜きましょう。人間は不完全な生き物です。ミスや失敗をすることはあって当然ですが、それでも絶対練習の場面では確実にこなすようにしてください。注意してしすぎることはないのです。ミスが許されないところは確実に終わらせる。絶対破ってはいけない約束は必ず守る。信頼される人になる30の方法。その3、信頼に近道はない。信頼を得るために必要不可欠なことがあります。時間です。残念ながら一瞬で全幅の信頼を得る方法はありません。信頼を得るためのコツや方法はありますが、だからといって今すぐ全幅の信頼が得られるわけではありません。急いで信頼を得ようとするとかえって相手に不審に思われ逆効果です。信頼は時間をかけながら少しずつ積み上げていくものです。出会ってすぐ全幅の信頼を得たいと思ってもそれは不可能な話です。信頼は時間という土台の上に成り立っているため、一朝一夕というわけにはいきません。長い時間が必要です。時には年単位の時間がかかることも珍しくありません。信頼を得るためには時間が必要になることを前提にしてください。信頼につながるアクションの一つ一つ積み上げていきましょう。約束を守る。嘘はつかない。遅刻は避け、常に時間厳守を心がける。依頼された仕事をきちんと完了させる。秘密は口外をしない。人の話はよく聞く。報告、連絡、相談をこまめに行う。 こうした行いを長期的に心がけていくことで少しずつ信頼が積み上がり、大きな信頼へとつながります。そして、この人は信頼できるという評価が得られます。急がない、焦らない、慌てない、そして諦めない。時間がかかると思うのではなく、時間をかけるという姿勢で臨んでいきましょう。信頼される人になるためには、長期戦の構えが大切です。じっくり腰を据えて、時間をかけて信頼を得ていきましょう。信頼に近道はないのです。時間をかける。信頼される人になる30の方法。その4。信頼される人になるためには、まず約束を守ることが欠かせない。期限や約束をしっかり守る。これいい。信頼されるためには、約束を守ることは必要不可欠。信頼される人になるためには、きちんと約束を守ることが欠かせません。信頼貯金を増やすための基本であり、最重要ポイントの一つです。約束を守らない人が信頼されることはありません。約束を守らないことは嘘をついていることと同じです。信頼されるためには、きちんと約束を守ることが必要不可欠です。ただし、約束を守るとはいえ、一回だけでは不十分です。約束を守るのは当たり前のことです。もちろん、信頼貯金は増えますが、増量はわずかです。大切なのは、約束遵守の実績を積み上げていくこと。ほとんど、約束は守るが、稀に破ることがあるは、よくありません。稀であっても、約束を守ることが一度でもあれば、信頼貯金はぐっと減少します。約束遵守の実績を積み上げていくことで、だんだん相手から信用され、信頼されるようになります。きちんと約束を守ることは人として基本的なことですが、信頼される人になるためにも欠かせないポイントです。約束遵守の実績を積み上げていくことで、この人は信頼できるという評価につながります。小さな約束も大切にする。約束には2つあります。大きな約束と小さな約束です。大きな約束は誰でも細心の注意を払います。絶対破ることがないようしっかり注意して守ろうとするはずです。ところが小さな約束となると急に遵守意識が低下しがちです。小さな約束ならちょっとくらい破ってもいいだろうと考える人が多い。大きな約束は守らなければいけないが、小さな約束なら守らなくてもいいということはありません。小さな約束であっても約束に変わりありません。特に注意したいのは口約束です。口約束であっても約束は約束です。民法上は口約束でも契約は成立します。今週中に終わらせます、週末に電話しますという小さな口約束をしたらきちんと守ることです。言うだけ言って実際の行動が伴わないのはよくありません。些細な一言であってもそれが口約束であれば守ることが大切です。今度飲みに行きましょう、いつか食事に行きましょうと言ったらその通り実行することです。小さな約束も大きな約束と同様、きちんと守ることが大切です。守れる自信がないなら最初から約束しない。守れる自信がないこともあるでしょう。難しすぎる内容だったり、もともと守るのが困難な約束だったりなどなど。守れる自信がないなら最初から約束をしないのが賢明です。守れる自信がありませんと正直に一言言えばいいこと。約束を断ったからといって信頼貯金が減るわけではありません。相手は守れる約束だけ守ろうとしているのだなと理解して誠実な姿勢が伝わります。約束を断ることで信頼貯金を増やすことがあるのです。きちんと約束を守る。大きな約束だけでなく小さな約束も守っていく。守れる自信がないなら最初から約束しない。信頼される人になる30の方法。その後、信頼される人は白い嘘はついても黒い嘘はつかない。信頼される人は嘘をつきません。場を和ませるユーモアや社交辞令を言うことはあっても大切な場面で嘘をつくことはありません。信頼される人になりたいなら嘘には十分注意してください。嘘をつけばつくほど信頼関係に傷がつき、信頼から遠のきます。常に正直を心がけていくことが大切です。嘘をつく癖がある人は今すぐ心を入れ替え、正直を心がけていくようにしましょう。嘘には2種類ある。ただし、すべての嘘がいけないというわけではありません。嘘には2種類あります。白い嘘と黒い嘘です。それぞれ似て非なるものなので、きちんと区別しておくことが大切です。白い嘘とは元気づけたり勇気づけたりなど相手のためになっている嘘のことを言います。黒い嘘とは人を騙したり自己保身であったりなど最終的に自分が得をする嘘のことを言います。白い嘘はプラスになるため OK ですが、黒い嘘はマイナスしかないため NG です。信頼される人になりたいなら黒い嘘は厳禁と考えてください。白い嘘はついても黒い嘘はつかない。信頼される人になる30の方法。その6。信頼される人は時間厳守を徹底している。信頼される人になるためには時間厳守を心がけましょう。私たちの身の回りには時間の決まり事がたくさんあります。終了時間、会議の時間、待ち合わせの時間などありますが、きちんと時間を守っていくことが大切です。信頼される人になるためには約束を守ることが大切ですが、時間を守ることも約束を守ることの一つです。注意したいのはわずかな遅刻です。1分くらいなら遅刻しても大丈夫だろうと考える人もいますが、やはりよくありません。1分であっても遅刻は遅刻です。わずかでも遅れてしまえば時間を守ったことになりません。電車が遅れていたから、渋滞をしていたからなど言い訳をするとますます信頼を損ねてしまいます。信頼される人になるために時間厳守は基本なのです。余裕のある到着を心がける。ただし、時間厳守ができれば十分というわけではありません。時間を守る上で心がけたいのは余裕のある到着です。例えば、14時の待ち合わせで13時59分の到着は要注意です。確かに約束の時間は守っていますが、ギリギリで余裕がありません。交通機関の遅延がちょっとでもあったり、途中でお手洗いに立ち寄ったりすれば約束の時間に遅れていたでしょう。時間は守れていても相手はギリギリ余裕がないという印象を受けてしまい、少なからず信頼に悪影響を及ぼします。5分前行動、10分前行動など意識してできるだけ余裕のある到着を心がけましょう。天候不良で渋滞や交通機関の遅延が予想されるなら早めに出発して向かうのが賢明です。余裕を持った到着ができれば、呼吸や身だしなみを整える余裕も生まれます。いついかなる時も余裕を持った到着を心がけましょう。十分な余裕を持って向かうのが信頼できる姿なのです。時間厳守を心がける。信頼される人になる30の方法。その7。信頼される人は余計な言い訳をせず素直に謝る。仕事でも何でもミスや失敗はつきものです。 人間は不完全な生き物ですから、時にうっかりが起こることはあります。プロやベテランであっても、それは同じことです。大切なのはミスや失敗をした時の対応です。信頼される人になりたいなら、余計な言い訳はせず、素直に謝ることを心がけましょう。言い訳をする姿は良い印象を与えません。くどくどした言い訳は信頼を下げる要因になります。不誠実な印象を与えてしまい、信頼に傷をつけてしまいます。言い訳をすればするほど信頼の傷が塞がるどころか、ますます広がります。自分の失態を人に責任を押し付けることも厳禁です。責任転嫁は信頼の致命傷になりかねない行為です。仕事でミスや失敗があれば言い訳はしません。素直に自分の非を認め、申し訳ございませんとすぐ謝りましょう。体調が悪かったから、電車が遅れたから、勘違いをしていたからと言い訳をしたくても思うだけにしておくのが賢明です。口から出そうになってもぐっと喉で止めておくのが賢明です。自分に非がなくてもまず謝罪。注意したいのは自分に非がない時です。たとえ自分に非がない時は言い訳をしてもいいように思うかもしれません。しかしそんな時でもやはりまず謝る姿勢を大切にしたい。社会に出て仕事をしていると自分が悪くなくても謝らなければいけない時があります。自分が損をするだけで納得がいかないかもしれませんが、これが社会のルールです。代表という立場として頭を下げなければいけない時があります。もちろん謝ったからと許してもらえるとは限りませんが、それでも謝罪と反省の言葉を述べておくのが賢明です。素直に謝る姿勢があればミスや失敗があっても許容され多めに見てもらえる可能性が上がります。素直に謝罪する姿勢はビジネスでもプライベートでも大切です。信頼貯金の減少も最小限に抑えられます。正当な理由があるならまず謝ってから述べる。ここだけは譲れない、きちんと説明しておきたいという場面もあるでしょう。基本的に言い訳は控えるべきですが、濡れ衣というケースもゼロではなく、どうしても一言言いたい場面もあるはずです。正当な理由があるならまず謝ってから述べましょう。ただしくれぐれも言葉遣いには注意してください。感情に任せた言い方ではなく、丁寧な伝え方を心がけましょう。謝罪をした上で丁寧な伝え方をすれば、相手も耳を傾けてくれる可能性があります。ミスや失敗をしたときは、余計な言い訳をせず素直に謝る。たとえ自分に非がなくても素直に謝る姿勢を見せる。信頼される人になる30の方法。その8。信頼される人になるためには仕事の知識やスキルが欠かせない。信頼される人になるためには仕事の知識やスキルが欠かせません。知りません、わかりません、できませんばかりでは信頼を得るのは難しいでしょう。知識やスキルが身についていないと相手に頼りない印象を与え、信頼を損ねることにつながります。信頼される人になるためには仕事に関する知識やスキルを十分身につけておくことが大切です。仕事の知識やスキルが身についていれば仕事の精度もスピードも上がります。専門性も高まるため、よりクオリティの高い成果物を生み出すこともできます。問題が発生しても冷静に受け止め迅速に対処できる。顧客や取引先に説明するときも言葉がスラスラ出てきます。知識やスキルが豊富に身についていればいるほど頼りになる印象を与え、信頼へとつながります。もちろん知識やスキルを身につけるとはいえ簡単なことではありません。一朝一夕で身につくものではない。時間も労力もかかり、なかなか大変なことですが、基本レベルであればそれほど難しくないでしょう。新人はまず基本レベルを目指しましょう。どんな仕事でも最低限抑えておかなければいけないことがあります。基本は範囲が絞られるので、さほど大きな時間や労力を必要とせず短期間で身につくでしょう。仕事に役立つ書籍には惜しみなくお金を出してください。すべて自己投資です。仕事に直結する投資はケチることなくしっかりお金をかけておきたい。書籍に投じたお金は将来何倍にもなって返ってくると思って間違いありません。新人のうちは何でも勉強、何でも練習のつもりでどんどん積極的に吸収していきましょう。仕事に必要な知識とスキルはしっかり身につけておくことです。基本レベルがクリアできればそこで満足するのではなく、さらなる向上を目指してください。仕事の知識やスキルはなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。あればあるほどプロに近づいていけます。努力と長い時間を必要とする代わりに、一度身につけば一生の武器となります。仕事の知識やスキルを身につけておく。新人はまず基本レベルを目指す。信頼される人になる30の方法。その9。信頼される人は身だしなみと言葉遣いが整っている。あなたは日頃どんな身だしなみをして、どんな言葉遣いになっているでしょうか。信頼される人になりたければ身だしなみと言葉遣いに気をつけてください。身だしなみだけ、言葉遣いだけの一方ではなく、両方を心がけることが大切です。身だしなみ。今一度身だしなみを振り返ってみましょう。身なりといっても完璧を目指す必要はありません。社会人として基本と呼ばれる程度で十分。派手な服装は避け、清潔感のある服装を心がけましょう。奇抜な柄や色は避けてシンプルなデザインにするのが無難です。個性を強調したくて派手を選びたくなるかもしれませんが、信頼重視でいきたいならシンプルがベストです。おしゃれは控えめになりますが、そのシンプルさが相手に安心感を与え、信頼につながります。個性を出すなら外見ではなく仕事の中身で勝負するのが成功法です。言葉遣い。忘れてならないのは言葉遣いです。せっかく身だしなみが整っていても言葉遣いが悪ければ信頼には大きな減点です。言葉遣いは心遣いとも呼ばれています。言葉遣いが整っているとそれだけ相手にポジティブな印象を与えます。正しい言葉遣いができていれば、きちんとした印象を与え、それだけ気品が生まれます。丁寧な言葉遣いをしていると、礼儀正しい印象も与え、好感度もアップします。基本的に言葉遣いは慣れですが、知識として学ぶことも大切です。言葉遣いの本を一冊購入して、じっくり腰を据えて学んでみるのもおすすめです。自分に合った一冊であれば、習得が早くなるでしょう。丁寧で正しい言葉遣いを心がけるようにしてください。言葉遣いの中でも、特に難しいのは敬語ではないでしょうか。目上の人には敬語を使い、状況に応じて正しく使えるようになってください。敬語は奥が深くて難しく、自信のない人も多いかと思うと思いますが、敬語は慣れがものを言います。敬語を避けてばかりではなかなか身につきません。できるだけ積極的に使っていき、少しずつ慣れていきましょう。日頃から年上と接する機会を作ると敬語を使う機会も増えます。あなたの身近に敬語の上手な人が一人くらいいるのではないでしょうか。敬語が上手な人をお手本にして言葉遣いを真似していきましょう。敬語を間違えたからといって失礼になるとは限りません。大切なことは相手に敬意を持つことです。 敬語がちょっとおかしくても相手に敬意が伝われば大きな失礼にはならないでしょう。習うよりなれろの精神でどんどん口に出していってください。身だしなみや言葉遣いに気をつける。信頼される人になる30の方法。その10。ビジネスマナーが身についている人は信頼されやすい。信頼される人になるためにはビジネスマナーを身につけましょう。ビジネスマナーと一言で言っても幅広くあります。最初に思い浮かぶのは身だしなみや言葉遣いなどありますが、まだまだ他にもあります。電話応対、メール対応、来客対応、名刺交換、報告、連絡、相談の作法などなど。ビジネスマナーといっても非常に範囲が広いため、なかなか全てを身につけるのはハードルが高い。しかし、基本的なポイントであれば、ぐっと難易度が下がるのではないでしょうか。100点ではなく、合格ラインを目指せば OK。全てを完璧に身につけるのではなく、基本的なポイントを身につけるのであれば、比較的容易に取り組めるでしょう。ビジネスマナーを身につけるためには、何より実践が大事です。ビジネスマナーは頭ではなく、体で覚えるところが多い。日常業務をこなしながら、実践の場を作り、積極的にビジネスマナーを身につけていきましょう。特に尊敬する先輩は、ビジネスマナーのお手本ですから、参考にすると良いでしょう。書店ではビジネスマナーに関連する書籍が多数あります。一冊でもいいので気に入ったマナー本を買ってきちんと身につけておくのもおすすめです。ビジネスマナーはビジネスと名前がついているもののプライベートでも役立つことが多いためしっかり身につけたい。基本が身について余裕ができればさらに細かいビジネスマナーを身につけていくようにします。基本が身についていれば応用も身につきやすくなります。礼儀作法やビジネスマナーが身についていればあなたの印象は良くなって信頼も得やすくなります。礼儀作法やビジネスマナーを身につける。信頼される人になる30の方法。その11。再確認の習慣があると信頼される。信頼されるためには再確認の習慣をつけましょう。再確認はビジネスでもプライベートでも大切な習慣です。電話対応の時は復唱をすることで再確認をします。大切な取り決めの際は内容を繰り返して再確認をします。会議の最後は話し合った内容をまとめた上で締めくくります。重要なイベントの前にはリマインダーメールを送って注意喚起を流します。再確認はトラブル回避に役立ちます。人間ですから言い間違い、聞き間違い、勘違いをすることがあります。思い込みはなかなか自分では気づきにくいのが特徴です。きちんと再確認することで不要なトラブルを回避でき、スムーズな仕事につながります。相手に鬱陶しく思われないかなと不安になるかもしれませんが、無用の心配です。再確認をすると、相手に真面目、几帳面といった好印象や、大丈夫、間違いないという安心感を与えます。トラブルを減らしたい思いがよく伝わるので、それが信頼へとつながっていくのです。信頼される人になりたいなら、面倒くさがらず再確認を習慣づけましょう。再確認は、ちょっと面倒くさいものですが、その一手間が重要です。再確認が面倒とはいえ、大きな手間ではないはずです。ほんの数秒、数十秒で済むことでしょう。間違いを防ぐため、これが信頼につながると思えば積極的になれるでしょう。小さな一手間が大きな信頼へとつながっていくのです。再確認の習慣をつける。信頼される人になる30の方法。その12。スピードのある人が信頼される。信頼される人の特徴の一つがスピードです。メールの返信が早い。依頼された仕事はすぐ取りかかる。仕事のスピードが早い。課題の決断が早い。問い合わせにはすぐ回答する。スピードは信頼の土台です。信頼される人を目指しているなら日頃から着手も処理もスピードを意識するようにしてください。1分1秒でも早いに越したことはありません。スピードがあるとそれだけで信頼にプラスです。スピードがあればあるほどやる気がある、熱意がある、モチベーションが高いと判断され評価も高くなります。質を無視したスピードは NG。 信頼される人になるためにはスピードです。ただしスピードが大切とはいえ質を無視したスピードは良くありません。仕事が雑だったり間違いが多かったりしていてはいくらスピードがあるとはいえ信頼の向上にはつながりません。信頼にプラスどころかマイナスに働いてしまい本末転倒です。完璧を目指す必要はありませんが一定の質を保ちつつスピードを意識しましょう。スピードが出ない理由。なかなかスピードが出ない、スピードを出したくてもできないという人もいるかもしれません。そんな人は100点の仕事を目指しているのではないでしょうか。完璧を目指す姿勢は素晴らしいのですが、100点の仕事を目指していてはどうしても遅くなってしまいます。そもそも100点の仕事はプロやベテランであっても難しいもの。仕事によっては100点が不可能というケースも存在します。相手が求めているものは100点の仕事ではなくスピードのある仕事です。60点や70点程度でいいので、まずスピードを意識してください。60点や70点をクリアできれば十分と思えば、ゴーサインを出していけばおのずと行動が早くなります。上司や顧客から仕事が早い、スピードがあると言われたら合格です。1分1秒でもできるだけ早いスピードを意識する。信頼される人になる30の方法。その13。言うことがコロコロ変わる人は信頼されない。話に一貫性のある人が信頼される。あなたの身近に言うことがコロコロ変わる人はいませんか？指示がコロコロ変わる上司、意見がコロコロ変わる部下、主張がコロコロ変わる友人。自覚がある人もいれば、自覚がない人も少なくありません。残念ながら、言うことがコロコロ変わる人に信頼を寄せるのは難しいのが現実です。言うことをコロコロ変えていると、信頼には大きな減点となります。意思薄弱で情緒も不安定に感じるため、頼りない印象を受けるでしょう。何か指示や意見を言われても、また変わるのではないかと疑念が湧いて、きちんと信用できないのです。大切なのは一貫性です。相手から信頼されたいなら言うことに一貫性を持たせることです。言うことが変わらない人が信頼されます。私は大丈夫と思う人も油断は禁物です。自覚がないだけで実際は言うことがコロコロ変わっていていつの間にか周りに迷惑をかけているケースがあります。自覚がある人もそうでない人も一度冷静に自分の言葉を振り返ってみるといいでしょう。言うことを変えるときには謝罪の一言添える。もちろん人間ですから言うことが変わるときもあります。意見が変わったり考えを改めたりすることは珍しくありません。仕事はお金じゃないと言っていた人が後から結局仕事はお金と変わり、やっぱり仕事はお金じゃないと戻ることもある。一周回って元に戻るということがあるものです。人生経験を重ねながら成長していく中で以前ということが変わってしまうことがあります。もし言うことが変わることがあれば謝罪の一言を添えるとスムーズです。 たびたび意見が変わって申し訳ない。自分の未熟を思い知らされ考えが変わりました。何度も言うことが変わってしまい恥ずかしい。前回の発言を撤回した上できちんと謝罪の一言を述べたい。ビジネスあればたびたびの変更で申し訳ございません。お手間をおかけして申し訳ございません。などの一言が良いでしょう。きちんと自覚があって心苦しく思っていることが伝われば相手は理解を示してくれるはずです。話に一貫性も持たせる。言うことを変えるときには謝罪の一言を添える。信頼される人になる30の方法。その14。人によって態度を変える人は信頼されない。態度に一貫性のある人が信頼される。人によって態度を変える人はイエローカードです。確かに人間関係では立場に違いがあって上下関係があるのも事実です。目上の人には敬語を使う一方、親しい人にはタメ口で話すのは普通のこと。時と場に応じて態度や言葉遣いがあるのは不思議なことではなく、むしろ当たり前のことと言えるでしょう。しかしそれでも限度というものがあります。あまりに露骨な違いとなると話は変わります。年上には丁寧なのに年下には偉そうになる。上司の前ではテコテコするのに部下の前では威張る。友人の前では優しい言葉遣いなのにレストランの店員さんにはタメ口で話す。こういう露骨に態度を変える人は残念ですが信頼されるのは難しいでしょう。相手によって態度を変える様子は裏表が激しい印象を与え、見る人に不快感を与えます。人を上下や損得で見ていることが感じられるため、なかなか信頼に結びつかないのです。誰の前でも礼儀正しい態度を心がける。大切なのは人によって態度を変えない姿勢です。信頼されるためには態度に一貫性を持たせることが大切です。誰の前でも同じ態度でいるのは難しいことに思うかもしれませんが、実はシンプルです。常に礼儀正しい態度を心がければいいのです。礼儀正しい態度は肩書きや上下関係に関係なく、誰の前でも好印象です。上司に対してはもちろん、部下や年下の後輩に対しても礼儀正しい態度を心がけましょう。友人の前でもレストランの店員さんの前でも礼儀正しく接することです。常に礼儀正しい態度を心がければ誰の前でも態度に一貫性を持たせることができます。これが紳士淑女です。誰の前でも礼儀正しい人が信頼されるのです。人によって態度を変えない。誰の前でも礼儀正しい態度を心がける。信頼される人になる30の方法。その15。話を聞く人は信頼される人。傾聴は信頼関係の構築に欠かせない姿勢。傾聴力という言葉をご存知ですか？傾聴力とはしっかり相手の言葉に耳を傾け、相手をより深くまで理解する姿勢のことを言います。ちょっと難しい言葉ですが、わかりやすく一言で言えば話をよく聞く人になるということです。心理学のカウンセリングで用いられるテクニックですが、私たちの信頼関係の構築においても役立ちます。信頼される人を目指しているなら、傾聴力を高めましょう。まず、きちんと相手の目を見ます。ただし、ずっと凝視するのは相手に圧迫感を与えるため、適度に視線を逸らすことも大切です。7、8秒に1回を目安に視線を逸らすと自然な感じが生まれます。人の話を聞くときは、途中で話を折ることなく最後まで耳を傾けるようにしましょう。ちょっと納得できない話であっても余計な口出しはしません。否定したり遮ったりせず最後まで聞きましょう。一言一言に集中すれば話を理解できるだけでなく相手の理解も深まります。話の途中で先が読めることもありますが、その時も口出しせず最後まで聞くことを貫いてください。話を聞く際プラスアルファで心がけたいのは相槌です。微動だにせずじっと聞くのではなく適度な相槌を心がけてください。話の調子に合わせてうなずいたり、なるほどそうですねと言ったりすれば話がスムーズに進みます。うなずき方も一定ではなく変化を持たせたい。理解しているときは小さくうなずき、深い共感や同意ができたときは大きくうなずきます。腕組みをしながら聞く姿勢には注意してください。心理学において腕組みは自己防衛を意味します。相手との間に壁を作ってしまうため控えておくのが得策です。話を聞くときは腕を組むのではなく手を前に出して組むようにしましょう。相手の話に不明点があれば話を最後まで聞いた上で質問をしましょう。自分の解釈が間違っていることもあります。質問すると解釈を正したり再確認できたりします。相手はきちんと理解しようとしていると感じるためますます話が進みます。これが傾聴力です。きちんと話を聞くことは相手を受け入れることです。傾聴力があればあるほど相手は自分が理解されている、受け入れられていると感じるためあなたに信頼を寄せてくれます。きちんと話を聞く姿勢は信頼につながるのです。人の話は途中で遮らず最後まで聞くことを心がける。話の調子に合わせて上手に相槌を打つ。信頼される人になる30の方法。その16。信頼できる人は最善主義者。ベストを尽くす姿勢は信頼を勝ち取る姿勢。信頼できる人にはベストを尽くす姿勢があります。最低限の仕事で終わらせたり手を抜いたりすることはありません。与えられた仕事は責任感を持って取り組みます。仕事の成果物は細部までこだわり、今の自分にできる工夫をすることで最高のクオリティを目指していきます。ベストを尽くす姿勢は周りからも高く評価されます。こうしたベストを尽くす姿勢があると、おのずと仕事の評価も高くなります。〇〇さんに任せれば大丈夫という評判が立ち、熱い信頼へとつながっていくのです。完璧主義者ではなく最善主義者になる。信頼される人になりたいならベストを尽くす姿勢が欠かせません。成果物は細部までこだわり、できるだけ高いクオリティを目指していきましょう。こうした話を聞くと、そうか、完璧主義者になればいいのかと考える人がいます。それは違うのです。100点の仕事はパーフェクトな仕事です。細部にこだわったり、高いクオリティを目指したりするとはいえ、100点の成果物を出すのは難しいのが現実です。非常に時間も労力もかかる上、そもそも不可能というケースも少なくありません。しかし、100点の仕事をできなくても、ベストの仕事であればできるのではないでしょうか。与えられた仕事は責任を持って取り組み、今の自分にできる工夫を積み重ねていきましょう。大切なのは、完璧主義者ではなく最善主義者になることです。最善主義者とは、ベストを尽くす人のことを言います。自分ができることを自分なりに一生懸命やることです。ベストを尽くす姿勢があれば、その姿勢は必ず評価されます。仕事に対して熱意を持って取り組んでいると、その熱が周りへと伝わっていきます。完璧主義者ではなく最善主義者を意識しながら仕事に取り組んでいきましょう。ベストを尽くす姿勢があれば後悔も減ります。信頼できる人は最善主義者です。ベストを尽くす姿勢は信頼を勝ち取る姿勢なのです。 最善主義者を意識しながらベストを尽くす姿勢で仕事に取り組む。信頼される人になる30の方法。その17。人の悪口は言わない。愚痴や噂話も控えよう。信頼される人になるためにネガティブな発言は控えるようにしましょう。まず注意したい発言は悪口です。信頼される人になりたければ人の悪口は厳禁と考えてください。たとえそれが本音であってもです。あくまで人のことを悪く言うのであって自分に関係ないと思うかもしれませんが大きな誤解です。悪口は自分に跳ね返ります。悪口を口にする人はその人の性格まで悪く見えるもの。人を落として自分をよく見せようとするのは悪趣味であり、知性や品格を落とします。悪口を言えば言うほど口にした人の印象が悪化していきます。そして信頼からも遠くのです。悪口を人間関係の潤滑油として利用しない。少しくらいならいいのではないかと思うかもしれませんが、悪口は少しであろうと NG です。少し悪口を言ったとしても悪口を言った事実に変わりありません。相手からは悪口を言う人と判断され信頼を落とすことにつながります。悪口を人間関係の潤滑油として利用する人がいますが、ここはしっかり襟を正したいところです。確かに悪口には盛り上がりやすい傾向があり、一定の効果があるのも事実。だからといって軽い気持ちで口にすべきではありません。いつか私も陰で悪口を言われるのではないかと不安を感じさせ、かえって警戒されるようになります。悪口は遅かれ早かれ自分に跳ね返ってきます。悪口が盛り上がりやすい話題だとしても、結局本人の印象を悪くするため口にファスナーをしておくのが賢明です。愚痴や噂話も要注意。見落としやすいのが愚痴と噂話です。悪口ではありませんが、ネガティブな発言の一つであり、悪印象につながる発言です。愚痴を言うと相手に不快な思いをさせたり、迷惑がかかったりします。噂話をすると口の軽い印象を与えます。信頼を得るにはネガティブな発言を徹底的に避ける必要があるため、悪口だけでなく愚痴や噂話も控えるようにしましょう。どうしても言いたいことがあるなら改善要望として伝える。どうしても我慢できないこともあるでしょう。ネガティブな発言は控えるべきですが、だからといって何でも我慢するわけにもいきません。不満があるにもかかわらずひたすら耐えるのはストレスがたまるばかり。どうしても言いたいことがあるなら改善要望として伝えましょう。改善要望は悪口に当たらないためどしどし伝えて OK です。改善要望という形であれば好意的に受け入れられるでしょう。悪口、愚痴、噂話は何も見ませんが、改善要望は現状をよりよく変えるきっかけになります。文書やメールなど正式な形で伝えるようにすれば、相手も前向きに検討してくれるはずです。ちょっとした一言であっても、そこからアイデアが生まれる可能性もあります。仕事や現場のことを真剣に考えている姿として映るので、むしろ信頼にはプラスです。人の悪口は言わない。愚痴や噂話も控える。どうしても言いたいことがあるなら、改善要望として伝える。信頼される人になる30の方法。その18。間違いや失敗は隠したり、ごまかしたりしない。正直に告げることが信頼につながる。間違いや失敗をしたとき、あなたならどうしますか？間違いや失敗をしたときの対応は信頼に影響するポイントの一つです。確かに信頼にマイナスです。信頼される人になるという意味では、間違いも失敗もできるだけ避けておくのがベターです。信頼に傷がつき、自分の評価が下がることを恐れ、隠したり、ごまかしたりする衝動に駆られるする人もいるのではないでしょうか。しかし、ここは大切な場面です。隠したり、ごまかしたりしてその場をしのげたとしても、万日バレてしまったときが大変です。評価が一気にガタ落ちです。間違いを隠す人、失敗をごまかす人という悪評が立ち、要注意人物としてマークされます。大きな信頼の失墜となり、間違いや失敗をした以上のダメージを負うことになります。場合によっては致命傷になりかねません。一度信頼を失うとそれを取り返すのに長い時間がかかります。信頼の低下につながらないケースもある。間違いや失敗は信頼の低下につながるのが一般的ですが、そうならないケースも少なからずあります。隠したりごまかしたりせずありのまま告げると真面目で正直な印象が伝わります。間違いや失敗は人間なら誰にもであること。一度もしたことがない人はいません。ありのまま正直に告げることで失敗を隠さない人、間違いをごまかさない人として映り誠実であることが伝わります。正直な申告がかえって信頼アップにつながることも少なくないのです。間違いや失敗をしたときは隠したりごまかしたりせず正直に告げる。信頼される人になる30の方法。その19。報告、連絡、相談をこまめに行うことで信頼が高まる。信頼に欠かせないことの一つが報告、連絡、相談です。どれか一つを心がけるのではなく、三つのすべてを心がけることが大切です。いちいち上司に声をかけなくていいだろうと思いがちですが、油断は禁物です。面倒な気持ちがあってスルーするのはよくありません。報告、連絡、相談がないと信頼のマイナス評価を招きます。消極的、やる気がないと判断され、なかなか信頼されないのです。報告と連絡は混同されがちですが、意味は異なります。報告とは仕事の結果を伝えることを言い、連絡は仕事の進捗について伝えることを言います。意味に違いはありますが、どちらも重要であることに変わりないため、それぞれこまめを心がけるようにしてください。上司からあれはどうなったと声をかけられたらイエローカードです。報告、連絡、相談が少ない証拠です。上司から声をかけられる前に、こちらから先に声をかけるようにしましょう。報告、連絡、相談をこまめに行うことで上司は安心します。鬱陶しく思われるくらいでちょうどいいのです。依頼した仕事が今どうなっているのか細かく伝えることで、やる気や積極性が評価されるのです。口うるさい上司も報告、連絡、相談をこまめに行えば嘘のようにおとなしくなります。報告、連絡、相談が少ないから口うるさく言うのであって、こまめにできていれば何も言うことはないのです。仕事で重要な判断が必要になれば、独断で進めるのではなく、一度上司に相談しましょう。何の相談もなく、独断で仕事を進めると、上司からの信頼を損ねます。もちろん、すぐ相談するのではなく、自分で考えた上で相談を持ちかけるのが前提です。頭に汗をかいた上で上司に相談すれば、心よく応じてくれるはずです。上司の迷惑にならないかと不安に思う人もいるかもしれませんが、人は誰かに頼られて悪い気はしません。相談することで、上司は社会的欲求が満たされるため、嬉しく感じるのです。報告、連絡、相談をこまめに行うと、どんどん信頼が高まります。信頼を高めるだけでなく、上司との人間関係もスムーズになるのです。報告、連絡、相談で特に力を入れたいものとは。 報告、連絡、相談はどれも重要ですが、特に力を入れたいものがあります。連絡、です。一番重要というわけではなく、一番油断しがちだからです。仕事の結果を伝える報告や、困った時の相談は誰でも忘れず行いますが、連絡については気を抜く人が多い。連絡はちょっとしたことなので、軽視されがちですが、実際は私たちが思っている以上に価値があります。報告、連絡、相談の中でも、連絡には力を入れておくのがベターです。上司から、わかった、もういい、と言われるくらいでちょうどいい。こまめな連絡を心がけると、それだけ信頼も高まっていくのです。報告、連絡、相談をこまめに行う。連絡は油断しがちなので、特に力を入れておく。信頼される人になる30の方法。その20。両面提示は信頼アップの技術。メリットだけでなく、デメリットも提示しよう。信頼されるためには、メリットだけ伝えればいいわけではありません。私たちは、交渉がスムーズに進むよう、メリットだけを伝えてしまいがちです。デメリットを伝えると交渉が失敗するかもしれないので、伏せておこうと考えるのが一般的ではないでしょうか。あるいは、聞かれたら答えるという姿勢で臨む人も多いはずです。しかし、ここがよくある誤解です。メリットばかり伝えることが信頼につながるとは限りません。うますぎる話には裏があるようにメリットしか提示していないと相手は不信感を覚えます。話がうますぎる。何か裏があるのではないか。重大なデメリットを隠しているのではないか。どんなことでもメリットしかないという状況はありえません。何事もメリットだけでなくデメリットも存在するもの。メリットばかり提示していると相手はうまく話に乗せられているように感じて違和感を覚えます。かえって警戒されなかなか信頼されないのです。両面提示は信頼アップの技術。信頼されるためにはメリットだけでなくデメリットも伝えるようにしましょう。これを両面提示と言います。商品説明の際は長所だけでなく短所も伝えます。プレゼンの時はプラス面だけでなくマイナス面も伝えるようにします。メリット、デメリットの両面を提示することで相手は正しく吟味しやすくなります。正直で誠実な印象も伝わるため説得力の向上にもつながります。それが結果として信頼へとつながっていくのです。交渉が失敗に終わってもそれで良しと考える。もちろんデメリットを提示することにはリスクがあります。相手から拒否されたり話を断られたりして交渉が失敗に終わるかもしれませんが悪いこととは言えません。断られることがあったとしてもそれはそれでよかったと考え相手の判断を尊重しましょう。相手に無理やり押し付けるようなことがあってはなりません。相手が正しく吟味した上での結論ですから相手のためになっていると言えます。少なくとも信頼アップにはつながっているので次のチャンスにつながります。その時は断られても信頼関係は継続しているので別の機会で声をかけてもらえることがあるかもしれません。本当に相手のことを思うなら両面提示は必須です。両面提示は信頼アップの技術なのです。メリットだけでなくデメリットも提示する。信頼される人になる30の方法。その21。信頼しない人は信頼されない。信頼する人が信頼される。信頼されるためにはまず信頼することです。あなたのことは信頼できませんが、私のことは信頼してくださいという姿勢ではうまくいきません。あなたが相手から疑われているところをイメージしてみてください。自分のことを信頼してくれない人は嫌な感じがあって、こちらも信頼しにくいのではないでしょうか。相手から疑われていると壁を感じてしまい、こちらも期待に応えにくくなります。私もあなたを信頼しない。と反発的な態度になりがちです。まず、こちらから相手を信頼することです。もちろん実績に何もない状態でいきなり相手を 100% 信頼するのは難しいでしょう。確かに無条件に相手を信頼するのはリスクのあること。しかし信頼の姿勢を見せることならできるはずです。傷つくリスクや裏切られるリスクはあるとしても、やはりまずこちらから信頼の姿勢を見せていくことが大切です。心では 100% 信頼していなくても表向きは信頼の姿勢を見せておくのがいい。あなたを信頼していますという前向きな姿勢が伝わると相手もその期待に応えようとして努力してくれます。相手は期待に応えたい気持ちになり誠実な働きを見せてくれるのです。人間関係には鏡の法則があり、これは信頼においても通じます。信頼しない人は信頼されません。信頼する人が信頼されるのです。まずこちらから先に信頼する。信頼される人になる30の方法。その22。秘密主義の人は信頼されない。積極的に自己開示をすると信頼される。信頼される人になるためには積極的に自己開示を行っていきましょう。自己開示とは自分についての情報を他人に打ち明けることを言います。自分のことは一切話さない秘密主義の人もいるかもしれませんが、それではなかなか信頼されるのは難しいでしょう。自分のことを秘密にしていると自分のことが相手に理解されません。相手が自分のことを話してくれたらこちらも自分のことを話すという姿勢にも要注意です。まず、こちらから先に自分のことを話すという姿勢になりましょう。自己開示と聞くと、個人情報までさらけ出すと考える人がいますが、これは誤解です。自己開示をするからといって、個人情報やプライベートの全てをさらけ出すわけではありません。プライベートの中でも仕事や趣味、出身地や家族構成、得意なことや不得意なことであれば自由に話せるのではないでしょうか。当たり障りのない範囲でいいので、どんどん自己開示を行っていきましょう。自己開示をすると、あなたのプロフィールが相手に伝わって親近感を持ってもらえます。こういう人なのか、と理解され信頼関係に結びついていくのです。面白いことに、こちらから自己開示をすると、相手も自己開示をしてくれるようになります。こちらから自己開示をすると、行為の偏向性が働いて、相手も自己開示がしやすくなるからです。お互いが自分のプライベートを打ち明けることで、お互いの理解が進み、信頼関係が結ばれていくのです。自分の弱みも見せていくのが効果的。自己開示の中で最も効果的なのは、弱みを見せていくことです。苦手なこと、不得意なこと、コンプレックスなどなど。自分の弱みを見せることには、抵抗を感じるものですが、勇気を出して打ち明けてみてください。自分の弱みを見せると信頼の損失につながると思っているなら、それは思い込みです。世の中に完璧な人はいません。自分の弱みを見せても、私も人のことは言えないとなり、すんなり受け入れてもらえます。自分の弱みも見せていくとフレンドリーでポジティブな印象が伝わります。親近感と人間味が出てくるので温かい印象を持ってもらえます。過去の失敗談を紹介するのもアイデアです。失敗談ほど面白いネタはありません。今となっては笑い話と言える失敗談が一つや二つあるのではないでしょうか。笑いながら話せば明るい雰囲気で楽しんでもらえること間違いなし。ますます親近感を持ってもらえます。 実は私もこんな失敗があって、と相手も自分の失敗談を紹介してくれることもあります。自分の弱みを話せば話すほどお互いの距離が縮まっていき、どんどん信頼関係が深まっていくのです。積極的に自己開示を行う。信頼される人になる30の方法。その23。お金にだらしない人は信頼されない。お金にきちんとしている人が信頼される。お金と信頼とは切っても切れない関係です。借金がある。借りたお金を返さない。支払いが遅れる。お金の管理がだらしない。貯蓄がない。お金があればあるだけ使ってしまう。こうした点に当てはまるならイエローカードです。残念ながらお金にだらしない人は信頼を得るのは難しいでしょう。どれだけ口が固くてもどれだけ仕事ができる人でも肝心のお金にだらしないと信頼は台無しです。お金にだらしない人は全てがだらしなさそうと思われます。お金だけで全てを判断されてはたまらない。と反感を覚えるかもしれません。しかしいくら主張したところで残念ながらそう思われるのが世の中です。お金の管理能力は人の性格が反映されやすい要素の一つのため、お金にだらしないと全てにおいて悪印象となります。脱いだ靴で人の育ちを見られるように、お金の管理で人の信頼まで見られます。お金にだらしないと言われることが多い人は特に要チェックです。金銭感覚を磨き、お金の管理能力を高めることが信頼につながる。私たちの日常にはお金に関わる場面が多々あります。信頼されるためにはお金の意識を高めておくことが欠かせません。できるだけ借金は作りません。奨学金、自動車購入、住宅ローンといった借金もありますが、必要なケースを除いて余計な借金は作らないようにしましょう。お金の貸し借りは控えます。どうしてもお金を借りる場面があればすぐ返すようにします。大きな金額の場合は口約束ではなく、きちんと借用書を作っておきましょう。税金や公共料金など支払いがあればきちんと期日までに済ませます。期日ギリギリに支払いをするのではなく、早めに支払いを済ませておくのが得策です。自信がない人は口座振替を利用すれば確実に未払いを防止できるので安心です。口座振替によっては割引になるものもあるので、ぜひ検討してみてください。日頃から節約を心がけ、できるだけ貯蓄を心がけるようにしましょう。浪費や無駄遣いは減らして余計な出費を抑えるようにしましょう。たまには贅沢も良いですが、余計な贅沢は不要です。買い物は欲求に任せて何でも買うのではありません。自分が価値あると思えるものにお金をかけるようにしてください。ギャンブルや課金ゲームなど散財につながりやすい趣味があれば、できるだけ控えておくのが賢明です。ゼロにできなくても減らすことならできるのではないでしょうか。いちいち細かく感じるかもしれませんが、その油断がお金のルーズにつながります。お金の意識を高め、金銭感覚を磨き、お金の管理に注意を払うようにしてください。金銭感覚を磨き、お金の管理能力を高めることが信頼につながるのです。お金にはシビアになっておく。信頼される人になる30の方法。その24。口が軽いと信頼から遠ざかっていく。口が硬いと信頼につながっていく。口が軽い人は信頼されません。失言が多かったり、人の秘密をペラペラ喋ったりするのは言語道断です。口が軽ければ軽いほど信頼から遠ざかっていきます。信頼されるためには口が硬くなければいけません。誰にも言わないでと口外現金をお願いされたことは、徹底的に秘密を死守することです。人に聞かれても知らないふりを演じましょう。注意したいのはお酒の場です。アルコールが入ると理性が緩んでおしゃべりになりがちですが、油断は禁物です。お酒に酔った時であっても秘密は守り抜いてください。少しくらいいいかは NG です。守り抜く自信がないなら最初からお酒は飲まないことです。仕事で守秘義務のあることは徹底して当然ですが、その限りではありません。ある時重要な話を耳にすることがあるでしょう。隣から話し声が聞こえてきたり、立ち話で何気なく相手から聞かされたり。そうした偶然耳にした話であっても秘密性が高いことであれば、口外を控えておくのが無難です。誰かに話したくなる衝動に駆られても口にファスナーをしてください。耳にした秘密をペラペラ話すのは相手に口が軽い印象を与えてしまい、信頼されにくくなります。話の流れで耳にした秘密は下手に口外しないのが得策です。口が軽くて困ることはあっても、硬くて困ることはありません。本人はうっかりしていましたで済むかもしれませんが、本人にとっては重要です。口が硬いと信頼につながっていくのです。ここだけの話が多い人は信頼されない。信頼される人になりたいなら、ここだけの話にも注意してください。基本的にここだけの話は控えておくのが得策です。ここだけの話をすることは重要な話を漏らしているのと同じです。ここだけの話は相手との距離を縮めるメリットもありますが、それ以上のデメリットがあります。ここだけの話をされると相手はその人に対して不信感を覚えます。この人に秘密を話せば私の知らないところでこっそり口外されるのではないかと不安をかきたてるのです。口を固くする。信頼される人になる30の方法。その25。信頼される人には落ち着いた言動がある。信頼される人になるためには落ち着いた言動を心がけましょう。話をすると早口になっていませんか。相手の前で忙しそうな素振りを見せていませんか。仕事が忙しかったり、時間に追われたりしていると、つい早口になったり、バタバタしてしまいがちです。いつの間にか早口でまくし立てるような話し方になっていることがあるのではないでしょうか。落ち着きのない様子があると、余裕がないように見えてしまい、相手は不安を覚えます。仕事をお願いするとき、この人に任せて大丈夫だろうか、と不安を抱かせることになります。どれだけ仕事ができても、落ち着きがないとなかなか信頼してもらえないのです。ここで誤解されがちなのはスピードです。信頼されるためにはスピードが大切ですが、バタバタした様子を見せるのはよくありません。スピードと落ち着きのない様子は似て非なるもの。仕事の着手と処理についてはスピードを意識しつつ、普段の振る舞いについては落ち着きを意識しましょう。時間がないから仕方ないという人もいるかもしれませんが、自分の日がゼロとは言えません。時間に余裕がないのは自分にも一因があるのではないでしょうか。ギリギリで行動するのが癖になっているのかもしれません。仕事を断ることなく何でも引き受けているのかもしれません。日頃から余裕を持った行動を意識することが大切です。忙しい状況があるなら仕方ないで済ませるのではなく、一度じっくり原因を探ってみるといいでしょう。信頼されるためには落ち着いた言動を心がけましょう。ゆっくり落ち着いた話し方を意識しましょう。話をするときはゆっくり穏やかな口調で話します。一言一言丁寧に伝えるようにしましょう。日頃から早口が癖になっている人は特に注意が必要です。 落ち着いた振る舞いも大切です。どっしり構えた様子を見せます。話をするときはきちんと相手の目を見ます。相槌を打つときはゆっくり深くうなずきます。トラブルが起きても動じることなく冷静に対処します。急いでいるときは小走りではなく大股で歩くようにしましょう。いついかなるときも落ち着いた様子を見せるようにしてください。できるだけ落ち着いた振る舞いを心がけましょう。落ち着いた様子を見せると慣れている感が出て余裕を見せることができます。相手は安心でき信頼へとつながっていくのです。落ち着いた言動を心がける。信頼される人になる30の方法。その26。肯定から入るのが信頼関係を築くコミュニケーション。信頼されない人は否定から言います。何か提案を持ちかけても第一声は否定の言葉です。違います。賛成できません。良いとは思えない。くだらない。どうせうまくいかない。こちらが一生懸命あれこれ提案しても、まず否定から入る人がいるものです。否定から入るとそこで話が止まってしまい、会話が続きません。否定されると自分の意見が無視されたと感じ不快感を覚えるもの。自分の発言を否定されて喜ぶ人はいません。ネガティブな印象を与えてしまい、雰囲気も悪くなってしまいます。この人には何を言っても仕方ないとなり、信頼関係を結びたくても結べません。否定から入る口癖のある人は注意しましょう。信頼されるためにはまず肯定から入るようにしましょう。いいですね。良いアイデアですね。素晴らしいですね。肯定から入ると相手は自分の意見が認められたと感じ、ポジティブな印象を受けます。コミュニケーションが続き、会話のテンションも上がる。話が早い、この人には理解があるとなり、信頼につながります。肯定から入るのが信頼関係を築くコミュニケーションです。否定意見を述べるときは、イエス、バッド4を使おう。もちろん、時には納得できない意見もあるでしょう。何でもかんでも肯定というわけにはいきません。それはどう考えても違うという意見と接することもあるはずです。そんなときに役立つのは、イエス、バッド4のテクニックです。イエス、バッド4とはいきなり否定するのではなく、まず相手の意見を肯定してから否定の意見を述べるテクニックです。相手の話に納得できなくても、なるほど、確かにそうですね、一理ありますね、と一旦受け入れます。その後、実は、つまり、だからこそ、というフレーズで否定の意見を述べていきます。まず相手の意見を肯定して、その延長で話を述べることになるので、否定の意見でも受け入れてもらいやすくなります。どんな話もまず肯定から入るようにします。納得できないときはイエスバット法で否定の意見を述べる。信頼される人になる30の方法。その27。実績を積み上げていくことが大きな信頼につながる。信頼されるためには実績が必要です。実績はその人の能力の証明です。実績を見ることで、その人は過去に何を成し遂げてきたのか、どんな強みや得意分野があるのか、客観的に把握できます。大きな実績があれば、信頼においても大きなポイントアップにつながります。信頼を得るためには実績作りが欠かせません。まずきちんと仕事を完了させること。丁寧に仕事をこなし、成果を上げ、コツコツ実績を積み上げていきましょう。実績があればあるほど、この人に仕事を任せても大丈夫だろうとなります。いきなり大きな実績を目指すのは要注意。多くの人はまず大きな成果を上げようとします。ここに落とし穴があります。知識も経験も乏しい状態でいきなり大きな実績を上げるのは難しい注文です。そもそも大きな成果を上げたからとはいえ、たった一つの実績だけでいきなり全幅の信頼に結びつくわけではありません。大きな成果を上げることも大切ですが、まず小さな仕事をきちんと仕上げ、コツコツ実績を積み上げていくことです。いきなり大きな実績を作ろうとするより、小さな実績を積み上げていく方がいい。信頼には時間が必要です。小さな実績であっても積み上がると大きくなります。知識や経験を積み上げていくにつれて、大きな仕事にも手が届くようになり、大きな実績を上げるチャンスが得られます。実績に勝る説得力はありません。実績があればあるほど、この人に任せれば大丈夫となります。実績を積み上げていくにつれて、信頼も大きくなっていくのです。コツコツ仕事の実績を積み上げていく。信頼される人になる30の方法。その28。思いやりの心ほど美しいものはない。信頼できる人には他人を助ける姿勢がある。信頼できる人になるためには他人を助ける姿勢が大切です。そのために大切なのは思いやりの心です。自分さえ良ければいい。人のことなんてどうでもいい。自分のことしか考えていない人は残念ながら信頼されるのは難しいでしょう。信頼できる人になるためには思いやりの心を意識して他人を助ける姿勢を持つことが大切です。思いやりの心を大切にすれば、おのずと他人を助ける姿勢も生まれます。自分さえ良ければいいと考えるのではなく、相手にために自分ができることを考えましょう。困っている人がいれば自分にできることはないかと考え、助けの手を差し伸べたい。もちろん何でも助けるというわけではありません。自分を犠牲にしてまで他人に尽くす必要はなく、無理のない範囲でいいのです。余力があれば人のためにできることはないか考えてください。困っている人がいれば思いやりの心を大切にして、無理のない範囲で他人を助けていくようにしましょう。例えば重い荷物を持っている人がいれば手を貸します。仕事が早く終わった時は、他の人にお手伝いできることはありませんかと声をかけます。同僚が仕事のミスで落ち込んでいる時は、前向きな声をかけて元気づけます。新しく入ってきた新人がいれば面倒を見ます。言われてから動くのではなく、言われる前に動く自発的なアプローチが大切です。思いやりの心を持って他人を助けていく人が信頼されるのです。偽善であったとしても何もしないよりははるかにいい。偽善ではないかという人もいるかもしれません。確かに純粋な気持ちで助けるわけではないこともあるかもしれません。良い人と思われるための行動であれば、偽善と思われて仕方ないところもあるでしょう。しかし偽善であったとしても何もしないよりははるかにいい。人を傷つけるわけでもなければ不快にさせるわけでもありません。それで助かる人がいたり、誰かを笑顔にできたりするのですから、偽善であったとしてもアクションを起こす価値があります。他人を助けることほど美しい姿はありません。他人を助ける姿勢を持つことで信頼される人になっていくのです。思いやりの心を意識して他人を助ける姿勢を持つ。信頼される人になる30の方法。その29。責任から逃げる人は信頼されない。自分で責任を取る人が信頼される。自分の責任が問われる場面になると逃げる人がいます。さっと姿を消して雲隠れをしたり、人に押し付けて責任転嫁をしたりです。 確かに責任は負いたくないもの。責任を負うことが好きな人はいません。責任から逃れられるものなら逃れたいと思うのは本音であり、誰でも共通するところでしょう。だからといってそれを実行に移すのは NG です。責任から逃げる人は信頼されません。いくら仕事のできる人であっても責任から逃げる姿勢を見せてしまうと周囲からの信頼を失うことになります。逃げ癖、逃避癖、責任転嫁の癖がある人は信頼とは無縁の人生を歩むことになるので注意が必要です。信頼される人になるためには自分で責任を取る姿勢が欠かせません。失敗があったとき自分に非があればきちんと責任を負うことが大切です。何事においても失敗によるリスクはつきものです。自分の失敗であればその場から姿を消したり人に責任を押し付けたりせず自分が責任を取りましょう。評価が落ちたりキャリアに傷がついたり保証を支払ったりすることになりますが、それは仕方ありません。それが失敗の代償です。必要な代償はきちんと払うことが大切です。他人の失敗でも責任を取らなければいけないことがある。他人の失敗なら自分には関係ないと思われがちです。確かに失敗の責任はやった本人が取るものですが、そうでないケースもあります。時には他人の失敗でも責任を取らなければいけないことがあります。例えばリーダーや管理職など上の立場にいる人の場合です。上の立場にいる人は部下が失敗をしたとき自分で責任を取ります。実際は部下がやった失敗であっても自分にも管理責任があると考え、きちんと責任を取るのです。こういう上司は部下から信頼されます。責任を負うことになってもその誠実な姿勢は評価されます。責任を負うことになって見苦しい姿を見せることになっても部下の信頼を失うことはありません。自分で責任を取る人が信頼されるのです。責任が問われる場面では逃げることも人に押し付けることもなく自分で責任を取る。信頼される人になる30の方法。その30、信用できない人と付き合わないこと。信用できる人と付き合うことが信頼強化につながる。信頼される人になるためには人間関係にも注意を向けてください。注意したいの信用できない人です。例えば柄の悪い人、マナーの悪い人、不衛生な人、その他不健康な仕事や非倫理的な仕事に関わっている人などなど、信用できない人と付き合っているとその悪印象、悪影響が自分にも及び信頼の低下につながります。私たちの人間関係には似た者同士が付き合う傾向があります。信頼できる人は信頼できる人と付き合いますが、逆もまたしかり。あなたが信用できない人と付き合っていると第三者は一歩引いて警戒します。信用できない人と付き合っているということはこの人も実は関連を疑われ、不信感を持たれてしまいます。いくらあなたが礼儀正しくきちんとした人であっても信用できない人と付き合っていると信頼されにくくなるのです。自分の人間関係を振り返ってみてください。信用できない人に心当たりがあれば距離を置くのがいいでしょう。人間関係を健全にしておくことは自分の印象にも関わってきます。自分に実害が及ぶようであれば思い切って縁を切るのも一つの方法です。距離を置きたくても仕事で関わらなければいけない時もあるでしょう。距離を置くのが難しい時はあまり深く付き合わず表面上の付き合いだけにしておくのが賢明です。挨拶や必要最低限のコミュニケーションだけしていれば大きな問題になることはありません。信用できる人と付き合おう。さて、意識したいのはこれだけはありません。信用できない人と付き合わないことに加えて信用できる人と付き合うことも大切です。尊敬できる人、マナーの良い人、上品な人、人間的な魅力を感じる人などなど、身近に信頼できる人がいればぜひ距離を縮め積極的に付き合うようにしましょう。信用できる人と付き合っていればその好印象、好影響が自分にも及びます。信用できる人と付き合っているならきっとこの人も大丈夫だろう。第三者から見ても安心につながり信頼もアップです。信用できる人と付き合うことがますます信頼される人にもつながります。信用できない人とは付き合わない。信用できる人と付き合う。信頼される人になる30の方法。まとめ。その1、信頼貯金をイメージしてコツコツ信頼を積み重ねていく。その2、ミスが許されないところは確実に終わらせる。絶対破ってはいけない約束は必ず守る。その3、時間をかける。その4、きちんと約束を守る。大きな約束だけでなく小さな約束も守っていく。守れる自信がないなら最初から約束しない。その5、白い嘘はついても黒い嘘はつかない。その6、時間厳守を心がける。その7、ミスや失敗をしたときは余計な言い訳をせず素直に謝る。たとえ自分に非がなくても素直に謝る姿勢を見せる。その8、仕事の知識やスキルを身につけておく。新人はまず基本レベルを目指す。その9、身だしなみや言葉遣いに気をつける。その10、礼儀作法やビジネスマナーを身につける。その11、再確認の習慣をつける。その12、1分1秒でもできるだけ速いスピードを意識する。その13、話に一貫性も持たせる。言うことを変えるときには謝罪の一言を添える。その14、人によって態度を変えない。誰の前でも礼儀正しい態度を心がける。その15、人の話は途中で遮らず最後まで聞くことを心がける。話の調子に合わせて上手に相槌を打つ。その16、最善主義者を意識しながらベストを尽くす姿勢で仕事に取り組む。その17、人の悪口は言わない。愚痴や噂話も控える。どうしても言いたいことがあるなら改善要望として伝える。その18、間違いや失敗をしたときは隠したりごまかしたりせず正直に告げる。その19、報告、連絡、相談をこまめに行う。連絡は油断しがちなので特に力を入れておく。その20、メリットだけでなくデメリットも提示する。その21、まずこちらから先に信頼する。その22、積極的に自己開示を行う。その23、お金にはシビアになっておく。その24、口を固くする。その25、落ち着いた言動を心がける。その26、どんな話もまず肯定から入るようにします。納得できないときはイエスバット法で否定の意見を述べる。その27、コツコツ仕事の実績を積み上げていく。その28、思いやりの心を意識して他人を助ける姿勢を持つ。その29、責任が問われる場面では逃げることも人に押し付けることもなく自分で責任を取る。その30、 信用できない人とは付き合わない。信用できる人と付き合う。